韓国行ってきました。さっきじゃねえ、この間のエンディングトークでね、結局行ったって言ったのに、そのみんなに私はお土産のナッツの話で終わっちゃったから、韓国行きました。でも話したりなかった。まあ話したいないっていうよりか余韻って言っておいていい。
よく言うよね、旅行はお土産買って帰ってきて、楽しんで、旅行の話をして楽しんで、そこまでが旅行なんだよみたいな。そうで、そこで話をして、はあ次も旅行行きたいなーって家に帰って寝床について寝寝する時までが旅行。あ、なるほど。そう、だいぶ旅行だね。旅行なんですね。余韻長い。やっぱ余韻に浸るまでがね、旅行ですから。
そうね、確かに。
そう、旅行っていいよね。
そんな、そうね、はい、あんまり私旅行行かないんですよね。あ、そうなの。カニは、カニさんはだって家に行くことが旅行だもんね。そう、毎回パスポートいるからね。そう、毎回ウキウキしてるじゃん。毎回だって、ここ行き来するだけでパスポートいるからね。職場の行き来だけでね。やば。<笑><笑>なんかもうパスポート赤とか紺とかの色じゃないでしょ。あの七色のパスポート。<笑><笑>ね、永久パスポート。永久パスポート。永久パスポート。永久パスポートで見たことのないパスポートを所持してるから。そう、すごいね。大丈夫大丈夫。韓国の話しないですか。大丈夫ですか。ありがとう。ありがとう。え、ちなみに会社それあれ、通勤にパスポート使用してるってこと。あ、そうそうそうそう、通勤にパスポート使用してるっていう。すごいじゃん。俺初めて見た、そんな人。え、だから毎回イミグレするんだよ。 に、おいおいってこう反抗してもらう。
なんていう、いつもじゃ あの通勤するときはフォービジネスじゃん、うん、帰るときは、
え、フォービジネス、
フォービジネス、
まあ、じゃあ帰るときはあのゴーイングホーム、
ゴーイングホーム。
それでもでも審査必要だから、ね、っってボンって、
え、ちなみに関所ってどこにあるの、
関所、
関所、
関所はね、あの関所はそう家 の,
あ の, 家の前
真ん前の道具、
いや道具、そうなると俺、うん、コンビニ行く時もイミグレーションしなきゃいけないの、
そう、そで、あのそこで、そこであの生まれるイマジネーション、
イマジネーション。
なんかもうラジオ体操みたいな感じでスタートボコボコボコボコもらって、
そうで、あのね、韓国の話行ってもいい、そうそう、
あ、いいですよ、
あ、いいですよ、
いいんじゃない、
あ、いい、
どうぞ、
あのね、もうさ、みんなが紛らわすからもう何から話すべきか分かんなくなっちゃった。
何食べたの？
あ、でもイミグレでね思い出したんだけどね、うん、あの知ってる、みんな最近そのイミグレの近くで、まあ、基本的にはこうワンオンワンでさ、タイ人でこうやるじゃん、うん、今ね、あの、あ、まあ、タイ人も、まあ、もちろんあるんだけど、今一人でなんかパスポートピッと押して、でなんかカメラの前で顔かざしてフィーンってやるの。
へ
え、やったことないでしょ。
大丈夫それ、え、ユキ変な顔しない、そういうなんかカメラ向けられると常に変な顔しなきゃいけないっていう、なんか
誰が真顔が変な顔や、誰が普通の真顔が変な顔や、
そっかそっか、ごめんごめんごめん、
だから逆にその考え方で言うと真顔で通れちゃったから、うん、変な顔でも OK ってことなんだ。でも眼鏡ね、創用してても OK なんだ。
創用、
創用
じゃなくて、
うん、あれ創用、創用、
創用っていう、
あ、コンタクトかな、
iPhone の、 あの iFace 並みに割と感度がいいんだ
よ。あ、そうそうそうそうそう、
よくないかな、分かんない
そう、人かなって、
人かな、あ、ちょっと回るだから、うん、初めて経験したんですよ、なんかカメラに顔をうずめて、
うずめて、うわーってもうね、うわー、カメラがもう
かわいいねって
みんなさ、
やめてー
みんなうずめてたらさ、めっちゃやばいよね、そこボケ。
カメラがもうやめ
て吸い込まれちゃってるのかな、みんなみたいなね、そこのカメラ覗き込ん
で、よいしょ、
カメラさん、かわいいね
かわいいねって、みんなそっからいなくなるんですね、カメラの向こうが行っちゃってね。
で、なんて言いたかったの今。
え、
見つめて、
そう、見つめて、
見つめてか、
そうそう、見つめて
だいぶあのだいぶ誤差あるから気をつけてね
今。いやいやいや、そんな感じでしたよ、久しぶりの海外旅行。
何事もなく、
何事もありました。
ありました。
はい、
お、何がありました。
ありましたけど、あの話していいですか。
はい、
でもいい、今いい時間になってきちゃったんだよな。
マジで韓国の話まだできない。
まだもうお土産の話とチェックの、うん、こう入る時の話、
イミグレのところね。あ、まだあのどんどんどんどんどんどん迫っていく感じね。
韓国ついてないけど、
韓国ついてない、その前のエピソードが終わ
って、ついてないの、帰った時のエピソードが
あるね。そうだね、の間の一応真ん中核となるところ話させてくれないのね。
やったところはカメラに顔をうずめただけだもん。
わかりました。じゃあ今回ここで以上にしときますよ。
じゃあエンディングで、
はい、
はい、
エンディングはあのもう話させてくださいね、韓国の話。
はい
はい、
はい、じゃあバイちゃん、
チャイガ
ー、じゃあ次のコーナー行ってみよう。
チャイガ
ー、僕か。
さあ始まりました、歯の豆知識コーナー。さあ始まりましたよ、はい、今週は前回もお越しいただきました武藤先生をゲストにお招きしております。今週は先生が臨床の際に使用されている特殊な道具について迫っていきたいと思います。それではどうぞ。でもそんな中、その仕事をしていく中で、はいはい、特殊な道具をどうやら用いているという情報をですね、はい、天の声さんから入手したんですけれども、それは一体そのどのような道具なんでしょうか。
それはあの、はい、臨床の時の、はい、
臨床の時
のですかね、はい、特殊ですね、
はい、特殊ですか。
特殊ですね、はい、あの顕微鏡、マイクロスコープを主に使用するというほどですね。
マイクロスコープ、
はい、はいはい、あの普段は裸眼ですとか、あとはあの歯科医師の場合はルーペですとか、
はい、
あの今はあの今流行り の, あのなんとかルーペっていうものもあるん
です
け
ど、ね、めちゃめちゃ連呼するやつですね。
はい、あの座ったりするやつ。あのそれよりもあの拡大率が高いんですね、私たちが使っている、
はい、
あのまあ、拡大率が高い、いわゆるあの、はい、最高で今私たちの診療室にあるのがあの24倍という倍率になるんですけれども、
はい、
あのその倍率であの見る、いわゆるあの、まあ、どこを見るのかという話になるんですが、
はい、
あのもちろんあの私はあの歯の神経をあの処置する診療科にいますので、はい、まあ、それ歯内療法といいますが、はい、あの歯内療法学 の, その治療というものが、はい、まあ、大まかには私はメインですけれども、
はい、
もちろんあの右食ですとか、はい、いわゆる虫歯ですね、
はい、
とかあとはその歯の表面 の, あのいわゆる亀裂ですとか破裂ですとか、はい、そういうものを判断することももちろんできますし、
はい、
あの通常 の, あの私たち の, その一般治療の領域であるその形成、金属を詰めたり、
はい、
かぶせたりっていう時 の,、はい、あの形成の時の表面を、はい、あの確認する、金属がきちんと適合するかとか、
はい、
あと今あのセラミックですとか、まあ、そういうものもありますので、
はい、
そういうところにきちんとこう、まあ、あの使うことができるような形成ができるかという確認ですね、そういうことが行えるようになっていると、はい、そういうものをあの使うということが多いということですね、まあ、それをあの、まあ、私たちの科はそのマイクロスコープ診療科という名前になって、まあ、もともとみんな、はい、あの市内療法の人間なんですけれども、
はい、
まあ、市内療法のみでなくて、
はい、
まあ、あのそれプラスですね、一般治療、他の治療も行っているということにはなります。
はい、普通の目視よりも精度が高くなるとか、
そうですね、
より良い治療にこう持っていけるっていうことですか。他の大学とかそういう病院とかではあまり用いられてないんですか。
あ、いえ、今はあの29歯科大学があると思うんですけれども、
はいはい、
おそらくほとんどの大学に導入はされているのでは。
じゃあもう今一般的とな
ってるんですね。 まあ、これ直接的な言い方ですけど国家試験にも出る。
あ、学生の皆さん、はい、国家試験に出るそうですよ。聞いてるかな。
そうだから、あの3年生の私たちの基礎実習で、はい、顕微鏡を1日はい、お借り受けして、はい、あの実習をやってるんですよ、
はい
はい、そうするとこう学生さんはすごくこうもう機械っていうだけで、うん、もう楽しい興味が
生まれたりとか。ちなみに、まあ、ちょっとそのマイクロスコープ顕微鏡なんですけれども、ちょっと医療に関してもど素人な私からすると、顕微鏡イコール理科の実験で使ったものっていうイメージがあるんですけれども、その理科の実験で使用するような顕微鏡と視界用のものというのでは、まあ、どういった違いがあるんでしょうか。
一番大きい違いは、あの拡大する倍率が10倍ぐらい違うというところでしょうかね。やっぱり最高でも、そのまあ視界用は今お話をさせていただきましたが24倍というものですけれども、はい、あのいわゆる実験用の顕微鏡になりますと、まあ、あのいわゆる100倍200倍とどんどん倍率が上がっていくということになりますので、あのまず見なければいけない対象が変わるということになります、はい、まあ、理科で実験する顕微鏡っていうものを特定すると、まあ、それ100倍200倍なんですけど、はい、いわゆるあの電子顕微鏡とかっていうと、はい、まあ、それこそ数千っていう倍率になりますので、まあ、その、ね、100倍200倍で見ても多分治療それでやったら割とこう、あのまあ、象牙細管ですか、象牙質の表面にある構造物ですよね、はい、そういうところに例えば、汚職とかっていうのは細菌感染する、いわゆる感染症というものですので、はいはい、まあ、それが見えたら、意外とちょっと心が折れるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、見えたら一番それに越したことはないのでしょうけれども、
はいはい、
あのそういう倍率だとそういうふうになってしまうので、まあ、歯科ではあのそういうところは見えません。ただ、あのまあ、24倍っていう倍率は当然あの視野もそこまで広いものではありませんので、はい、あのかなりなあの光源光が必要になってきて、はい、でその光をその暗い中、まあ、細い、まあ、歯の神経が入っているところっていうのは暗い筒の細いところですけれども、はい、そこに、まあ、光とあの拡大率のあるレンズを向けて、で例えばあの普通の治療で治らなかったもの、痛みとかですね、そういうものをあ の原因をまず知ることが可能というところが、おそらくマイクロスコープを使う一番大きい違いなんじゃないかなと。それを使って治療を行えるようになるということが、私たちの診療科では当然あの最終目標にはなっていきますけれども、はい、まず診断ができることというのは、あの割とあの早くに入った1年目の院さんもそうですし、あとはあの研修医であの我々のマイクロスコープの診療 の担当医を選んでいただいた研修医さんたちには、はい、もうあの早い段階から顕微鏡は見ていただいて、その拡大視野で その診断に慣れていただくと、まあ、治療をいきなり研修医さんでっていうのは難しいですね。時間もそれなりにかかるな、はい、かなとは思うので、あのまず診断見るということ、慣れていただくということは大事だと思っていて、まあ、カリキュラム、そういうカリキュラムを組んでいるということにはなります。
まず倍率が違う、形状とかも違ったりするんですか。
形状
顕微鏡理科の実験だとこう卓上型だと思うんですけども、はいはいはい、治療中とか中とかに入れたりするんですか。
そうですね、あのもっと大きいサイズですので、はい、数メートルあるようなものを、はい、いわゆるユニットの横に置いて、あの、はい、全部立ち上がれば数メートルですよね。それを、まあ、あのそれこそアームの部分伸ばして、はい、患者さんのお顔の前まで持っていく、あのよくおそらくあの医療なんていうんですかね、あのいわゆるこう医療ドキュメント系で、はい、あの脳外の先生とかが使っているあの顕微鏡、
はい、
私たちが今使っている、はい、あの新病院に入っている顕微鏡もあの医科用の顕微鏡で、はい、歯科用にあのちょっとグレードを下げていただいているものがあって、でそれを使っているので、よくあの、はい、ありますよね、医療ドラマとかでも。
そうですね、
ああいうものを普通に使っています。そのユニット、歯科用ユニットの横に置いてっていう感じですね。
そのマイクロスコープ診療っていうんですかね、そちらがそのどうやら保険が効くものと効かないものがあるっていうようなことを聞いたことがあるんですが、はい、それは本当なのでしょうか。
はい、実際に保険診療というものの規定になると思うんですけど、はい、いわゆる保険算定があの可能な、保険修正が可能な、はい、あの器具や道具や薬を使っていただいて、あの、はい、使用用途も基本的には決められているものですので、
はい、
その上で行う 行っていただく上では保険は必ず効くということです。でそうでない場合というのは例えば、はい、こう歯根が割れてしまっている破裂してしまっているというような場合には、はいはい、基本的にはもう保存は不可能という判断を、まあ、国家試験レベルでもしていますので、はい、それに対してのアプローチをするときに使う材料というものはあのやはり自費診療というふうな、はい、あの考え方になっていくということですね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうそうお時間なので、
ね、ですよね。
ちょっと切らせていただきたいと思うんですけど、
はい、
まあ、今回はもう先生がなぜ歯科医師になったのかというきっかけですが、はい、先生がされている普段の仕事、そして仕事道具について、はい、お伺いしていきました、
はい、
次回はですね、
はい、
今置かれている女性歯科医師の状況ですとか、ちょっと、マイクロスコープについて、研究されている内容について深掘りしていきたいなと思っておりますので、はい、来週もお楽しみにしていてください。
はい、
はい、よかったね、はい、今回も、
は
い、今回あの一回お忙しい中お時間いただきありがとうございました。また来週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今週は武藤先生が臨床の際に使用しているマイクロスコープと呼ばれる特殊な道具の特徴やその用途についてお送りいたしました。武藤先生ありがとうございました。
ここで一曲お送りいたします。ザ・スーパースターズでヤコブのはしご。
お送りいたしましたのはザ・スーパースターズでヤコブのはしごでした。楽曲提供ありがとうございました。
あ、今週も占いやっちゃうかな。
A 型のあなた、今週は左から右へ文字を書く日本語の特徴に嫌気がさす1週間。右から左へと文字を書きたくなりアラビア語を習得したくなっちゃうよ。気持ちがエスカレートしちゃってサウジアラビア留学なんてのも視野に入れちゃうかもね。まあその調子で頑張って。ラッキーパーソンは井の中の蛙、大会を知らず人。 B 型のあなた、今週は人の歯並びが気になる1週間。この人は親知らず生えているかな、あの歯は犬歯かな、などなど歯にまつわる疑問がホイホイと思い浮かんでしまうよ。でも大丈夫、親知らずも犬歯も八重歯も そのうち自分の歯茎から生えてくるよ。だから自分自身がさまざまなジャンルの歯を兼ね備えるから、他人の歯に興味を持つ必要もなし。ラッキーパーソンは熱烈なジャニオタを卒業後、すさまじく熱烈なアイドルオタに変化を遂げたおじいちゃん。大型のあなた、ブラインドタッチがしたくてしたくて毎日キーボードとにらめっこな日々。でもキーボードにタッチしすぎて頭の中がタッチタッチ、ここにタッチ、あなたからタッチって感じになっちゃうからね、気をつけて。そうなったらとりあえずブラインドタッチはやめてダブルダッチをしなさいねつって。ラッキーアイテムは出来たてのふ菓子。 AB 型のあなた、今週は全ての電子機器類にうんざりしてしまう1週間。携帯もパソコンも電子レンジも何もかも邪魔に思ってしまうよ。そんな時はアナログな生活を過ごすのも吉。文通や火起こし、ボットン便所などを駆使しよう。嫌になってくるよ。ラッキーアイテムはラッキョウの盛り合わせ。今週も良き1週間になりますように。合唱。
早速ですけども、はい、ユッキーの、はい、韓国に行った話をしてみましょう。
はい、韓国行きました。皆さん、はい、韓国へ行きました。
楽しかったですか？
はい、楽しかったです。
はい、終わり。
あ、チョニュンユキ、チョニュンユキ씁니다。あ、チャイモケ씁니다。あ、チャモゴ씁니다。あのね、センギュキヨケ？あ、チョムナチュッタ。
ごめんなさい、すべて下ネタなので、30分
マッサージ無料。はい。ガチで今自分が知っている限りの韓国語をあの出したんですけども、はい、順番に意味を説明していきますと、はい、私はユッキーです、
はい、
いただきます、
はい、
ごちそうさまでした、
はい、
くっそ寒いあと何だっけ、あと何言ったっけ、30分マッサージ無料、
はい、それは日本語みたいな感じでなんとなく分かってる。
そう、あれ、あ、でもあれそのままの発音で、ね、通じるの。
へ、
日本語みたい
の。30分マッサージ無料はもうそのままの意味だし、発音もそのままだのね。
え、そうなの。
そう、あ、まあ、多少異なるかもしれないけど、そうやって普通に言えば通じる。
途中なんかさ、企業系みたいに言ったら何あれ。
あ、ごめんごめん、 よく覚えてたね。あ、それはあの私の誕生日知ってる。
へ、
ああ
そう。
で、それは空耳アワーなの。
違う違う、あのガチムチ、
ガチムチ、
ガチムチな韓国語。
本当、
本当に。
それガチムチで思い出したんだけどさ、
はい、
俺の友達がさ、あの市で、
ほう、
あのボディービルの大会で入賞した。
すごい。やばいね。
急に。
急に？
急に。あれでしょ。切れてる、切れてるってやつでしょ。
そうそうそうそう。あの、ね、重機乗ってんのかよみたいな、それ
。ボディービルの掛け声すごいよね。
すごいよね。
うん、
最近知ってびっくりして。
じゃあもうドス黒いの、テカテカで。
いや最近会ってないか分かんない、白いんだよその人は。
あ、そうなの。え、白いの。ボディービルで入所するぐらいだから、なんかもうテカテカのなんかね。
あれでも塗ってるじゃないの、ちゃんと
オイルを。
オイル塗ってるけど元も黒いじゃん、あの、ああいう人たち。
いや焼いてるよね。
焼いてんの。
あ、そうそうそう、その何、人工的にこう焼いてるじゃん。
そう影を作って大きく見せるっていう。
あ、そういう意味なんだ。
確かにね、見づらいもんね、白いと。
そう。
でもなんかさ、逆に白ければさ、ちょっとこうなんかシュッシュってこう黒くさ、なんか女の人の化粧みたいな感じ、シュッシュってやればさ、そうそうそうそう、影もっと濃くならない？
それもドーピングになるんじゃない？
まあ、でもカニさんもね、ボディビル向けて今ね絶賛筋トレ中ですからね。
もちろんです、
はい、あ、
だからか、
だからか、
だから日に日にね、あのドス黒くなってて。
なるほどね。
そっち
黒いな、もともとじゃない。
あ、そうそうそう、
バクさんがだからかってめっちゃ目見開いた感じ。
確かに2人ちょっと対照的だからね、なんかこう
色白と色黒の、ね、
もうオセロって感じだから、
ね、今ユッキーと挟めて黒くなります、ね、
そう、あ、黒もうなってきてるけど、
ちょっと本当だ、
そう焼けたから、
あれこの間指摘した時よりもちょっと黒くなってない、
そうそう、私も旅行に行ったんで、
あ、そうだ、
バイバイバイ、
その話控えてるからさっさと俺韓国の話しなきゃ、
いやいいよいいよ、韓国の話をしよう、もう
ごめんごめん、今韓国だ、
時間大丈夫、時間大丈夫、
時間は時間は、
あと2分、
あと2分、
しかも今いいよっていうのがてっきり俺の韓国の話もういいよっていう風に聞こえちゃって今もうなんかさせてくれないんだみたいないいもう韓国の話いいからみたいな、
違う怖すぎですよそんなしてくださいよ、
パクさん急に恐ろしい一面を見せると思って
別に自分の話はいいよ、韓国の話を、はいはい、
ちゃんと聞いてあげよう、
韓国へ行きました、
はい、
はいはい、
ようやく着いたね、
ようやくこんにゃく
到着、
はい、
アライブ、
アライブ、
こういうところだよ。
アライブね。アライブ。
じゃあもう何食べたんですか、じゃあ。
あ、じゃあ一問一答形式してこ、話せるからとしたら。
じゃあ何食べたの？
こと細かく言うと、
はい、
キムチ。
一問一答じゃないじゃん。
一問一問多答でいこう。
めっちゃ投げ返してく
る。一問多答、そぼろは甘と。ということで、キムチ。
2個食べたの、キムチ。
いやー細かいな。さあリセット
し続けるでしょ。
キムチ。あのあれサムギョプサル、
はい、
まあ、これはもう定番だからみんなご存知ですよね、うんうん、これ知ってますか皆さん、カンジャンケジャン、
あーなんか聞いたことある、あ
最近有名なんですけど、
あの
渡りガニっていうのが韓国ではあの結構食用として、
うんうん、
あの普及されてるんですよ、うんうん、
はい、
渡りガニのなんか脳みそなのかな、
はいはい、
脳みその部分をチュルチュルと食べる、うん、ものなんですけど、
うん、
そうそうそう、それをね、あの醤油漬けにして、渡りガニのその脳みその醤油漬けですよ、簡単に言えば。
うん、
それをあの向こうではカンジャンケジャンって言うんですけども、うん、はい、それをいただいてまいりました。
どうだ、
あの感想としてはですね、やっぱあれはあの、ま、好みが分かれるなと。で、私的にはちょっとあのあまり得意ではなかったですね。
あ、
なんかゼラチンをこう食べてるような感覚ですね。
あー、ピータンダメ？
ピータン食べたことない、
あ、そっか、
うん、
やっぱり脳みそ食べたから、うん、ハンターハンターのアリの王みたいに力ついた、
うん、うわー最後の方のやつ、あ、最後じゃねえけどあの
そして
今出てる最後の方のやつ
ちなみに今のハンターハンターで結構時間はいい感じになったら、
うん、やばいやばいやばい、ハンターハンター戻さないと、ハンターハンターはあのここで読んでいただいて、
はい、
そうそう、
優しい、
そうそうっていうね、
はい、
じゃあまた次のオープニングで話してもらおうか、
そうですね、私は個人的にはカニ、通常のカニの方が好きでしたということで、以上ここで区切らせていただきます、
はい、
はいはい、
じゃあまた来週オープニングはユッキーの旅行話から、
はい、
伸ばすね
伸ばすね、
到着後、はい、
ドラゴンボールじゃん、
あ、ドゥルルルルルル、あの、あらすじのやつ。あらすじめっちゃ尺取られるやつ。
15分くらいか
かる。絶対見てくれよなって言った
もう見たから、そこの部分、前の話でっていうくらい引っ張る、あらす
じ。あったね。
あったね。はい。じゃあ、一旦こちらで区切らせていただきまして。
そうですね。
はい。さよなら、
バイバイ。
何のドラゴンボール風じゃなくて。
オラワクワクすっぞ。
絶対見てくれよな。